知らない。
どうもこんにちは、須田修吾です。よろしくお願いします。いやー、相変わらず寒い。昨日よりはマシなのかな。でもって言っても寒いですね。はい、なんか北海道の一部ではまだあれみたいですね。最高気温がマイナスを下回っている場所があるみたいですね。考えられないよ最高気温マイナスってどういうことって感じですけどね。ね、まあ茨城はまだマシなのかな、そう考えたら。ね、でも打って変わって沖縄の方ではね、15度とか17はないかな、15度ぐらいあるみたいですね、最高で。いいな沖縄、羨ましいですね、そういう点を考えると。というわけでね、どういうわけか分かんないですけども、はい、早速今回も質問の方行ってみたいと思います。はい、今回の質問なんですけども、フリーランスとしてやっていくために大切なことって何でしょうかという質問なんですけども、まああの私ね、実際フリーランスになってもうどんぐらいだ、半年は経ってますね。7ヶ月8ヶ月ぐらいになるのかな。はい、まあそれぐらい経ったわけなんですけども、大切なこと、正直ね、こっちが教えてほしいぐらいですよね、そんなの。まあでも実際にまあフリーとして活動してみて、これ大事だなって思ったのはやっぱ計画性ですね。計画性はやっぱり大事ですね。はい、まあそのお仕事をね、定期的に獲得するっていうことももちろん大事ですし、あとはね、そのやっぱり月々あの固定で支払わなければいけないお金っていうのはあるじゃないですか。まあ税金ですとか、あとは交通費ですとか、まあ、固定かな、固定って言っていいのかわかんないですけど、あとはね、あのまあ車を持ってる人だったらね、まあいろいろね、ローンが終わってないとか、でなんだ、まあ私はウェブ関係なので自分のね、あのサーバー代を払わないといけないとか、いろいろあるわけなんですよ。だからそういうのをしっかり払えるっていう計算をした上で、じゃあ月々ね、生活するんだったらどれぐらい必要なのか、はい、っていうお金をね、まあまず概算として出してっていうところがね、あの正直あの甘く見てましたね。はい。甘く見てました。やっぱりね、大事ですね。その月々にどれぐらいの収入を得なきゃいけないのかっていう部分と、あとは実際にその収入を得るために、まあ何をすればいいのか。まああのね、理想としてはやっぱりその、会社員時代から、ね、勤めている時代から、まあフリーになった時のためのお客さんをね、捕まえておくとか、まあそのなんだ、なんて言えばいいですか、こういうのは、言葉が出てこない、コネを作っておく、っていうのはやっぱり大事ですね。はい、本当もう今更な話ですけども、それはねすごく痛感してますね。コネ大事ですね。はい、やっぱりそのなんて言うんだろうな、個人で活動するんであれば、まあ、事前にね、その下準備っていうのはとっても大事だなっていうのは思いました。はい、私はね、あの割とはなんて言うしかない、特攻気味にはい、もうだいぶ突っ走ってしまったので、全然そういうコネとかも作らずに、もういきなりもうやめます、フリーになりますって言ってね、今こうしているので、まあでもその割には、まあ 生活できている方なんじゃないかなっていうのはちょっと思ってます。まあ、だいぶ運が良かったのかもしれないですね。はい。まあ、ただ今後ね、それがずっと続くっていう保証がないのがフリーランスなので、はい、だその辺をやっぱり、まあ、あの自由が利く分、環境の変化に合わせて自分でね、どんどん率先的に行動していくっていうのもまた大事ですよね。うん。やっぱりそのためにも、まあ、自分でねちゃんと計画練って、例えばその、まあ、具体的な期日とかを決めてね、何月までにはこうして、で何月までにはこうなって、でいついつまでに収入をどれぐらい得られるようにするとか、こういう仕事に着手をするとかっていうのは大事ですね。うん。やっぱりまあ、フリーランスとかに限った話じゃなくて、まあ、日常生活においてもですけど、やっぱ目標を決めてね行動をするっていうのは、うん、とてもいいことだと思います。重要ですね、そういうのも。はい。うん、そんな感じかな。もっとね、そのお金にシビアになった方がいいですね。シビアというか敏感というか、うん、やっぱ今まで気にしていなかった部分、まあいわゆる経費って呼ばれる部分になるんですかね。うん。まあ例えばその家にプリンターがあって、ね、こう紙1枚インクを使って、まあ、プリントするわけじゃないですか。その時のインク代、紙代っていうのは、多分会社員時代だとなかなか気にすることないと思うんですよね。うん。でも実際にフリーになると、そのもろもろを払うのは全部自分なので、例えばそのこれ1枚印刷するのにだいたいいくらぐらいかかる、だったら注文した方が安いんじゃないかとか、まあ、コンビニでねプリントした方が安いんじゃないかとか、そういうところをねどんどんどんどんね詰めていかないとマジでやられますやられます。本当に無駄遣いになっちゃいます。はい。なんで、ね、その辺ですね。やっぱりお金はね、うん、しっかりした方がいいです、本当に。はい。使い方とか、あとはもしね今ローンを組んでるとか、あとはなんだカードの支払いがねまだ残ってるとかっていう人は、その辺をね終わらせてからフリーになった方がいいと思います。はい。それはね間違いないですね。うん。やっぱ月々の定期的なねその支払いをどれだけ下げるかっていうのも結構大きなポイントになってくるので、うん、まあなんだ今だったらねスマホとかをSIM フリーの格安SIM か、格安SIM に変えるとか、それでも全然いいと思います。はい。なのでね、うん、お金ですねやっぱり。うん。その技術云々よりもその辺の計画性、あとはそのまあ計画性か、具体的なね仕事の方針、なんて言えばいいんだ、うん、まあ計画ですね。はい。計画ですね結局。うん。そんな感じですかね。もしねもうちょっとこういうことが聞きたかったんだとか、なんかそういうのじゃなくてこの辺はどうなのとか、もっと具体的なね質問があれば、またフォームの方からお願いします。はい。あー、すいません、あと補足です。補足、まあ、フリーランスとしてっていうか、まあね個人で活動するにあたってやっぱり仕事は選んだ方がいいですね、ちゃんと。はい。仕事は選んだ方がいいです。結構ね仕事を受けるときとかって皆さん自分をね結構過小評価してしまいがちなんですけども、やっぱりお金をもらう仕事ってなると、まあそれなりのね労力も伴ってくると思うので、決してね自分を過小評価せずに、お客さんとね対等な立場であることを忘れずに、はい、まあもらうものはちゃんともらって、でまあ払う立場になれば払うものはちゃんと払ってっていうようなね心がけをしといた方がいいと思います。いいと思いますっていうか、しましょう。うん。結局そういうね部分がね業界全体のまあなんだ評価というか、うん、まあ景気にもつながってくるので、はい、どうせ 私は〇〇だからこんぐらいでいいですよみたいな、全然私そんなすごくないからこんぐらいでいいですよみたいな風に安く受けてしまうと、それをね専門にしている人にとても失礼になってしまうので、はい、この点はね私もだいぶ反省すべき点があるんですけども、まあでもその辺はねちゃんと意識して気をつけた方がいいと思います。はい、以上です。はい、今日はねもう一つ質問を読んでいきたいと思います。一つ目の質問とねちょっと内容が似ているものなんですけども、はい、じゃあちょっと質問の方を読みたいと思います。フリーランスになってからお仕事の依頼結構来てますかっていう質問なんですけども、これもやっぱりね最初にどれだけコネを作れたかっていう部分がねやっぱ大きく影響すると思うんですけれども、私はね本当に運が良くて、はい、まあたまたまツイッター経由からフリーになりましたって言ったら、じゃあちょっとうちの仕事受けてみませんかとかね、あとはまあサイトをね公開してそこから写真の撮影の依頼が来たりとかっていうのはありますね。なのでどうなんだろう、まあ思ってたよりは来てます。はい、来てます思ってたよりは来てます。はい、ただ、まあ、数はそれなりに来てるけどっていう、数はそれなりに来てるけど、実際の、まあ、なんていうんでしょうね、単価としてはやっぱりそんなにですよね。だからトータルで見たら、まあ、生活ちょっと厳しいんじゃねみたいな部分はありますね。はい。なのでね、やっぱり下準備は大事ですね。だそういう点でも、さっきも言いましたけども、やっぱ計画性ですよね。その辺ね、やっぱりしっかりしとかないと、ちょっと大変ですね。やっぱ貯金とかもちゃんとしておけばね、もっと違ったんでしょうけども。なのでね、フリーランスになったからって、お仕事が来るわけでもないですし、たまにね例外もありますけれども、やっぱりそれまでのフリーランスになるまでの経歴なんて言えばいいな フリーランスになるまでが正直勝負だと思います。はい、それまでにどれだけ、まあ、自分のお客さんを捕まえられるか、まあ、今はね副業なんかが認められている会社も多いとは思うんですけども、そのまあ副業、まあ、兼業時代にどれだけ下地を作れるか、その辺がねそのフリーになってからの大きな分け目になってくるんじゃないかなって思います。いきなりねそのコネも何もない状態でフリーになっても辛いですからね。ゆくゆく長い目で見たらだんだん安定してくるのかもしれないですけども、最初の1年2年3年とかがだいぶハードルというか難易度が高い感じになってしまうと思うので、最初さえ乗り切れればあとはもう大丈夫っていう感じだと思うんですよね、今のまあ私の体感的には。やっぱ最初が辛いですよね。なので今とても辛いです正直とても辛いです。はい、なのでね、まあ貯金をしてコネ作って、ちゃんとねそのお仕事のね受け口をしっかり設けて、そういう点ではねやっぱりまあ Twitter とかね、まあ、Facebook ページとかも結構有効的だと思います。あとはね余裕があればホームページをね自分で作って、まあ、これは私はねたまたまというか自分がね、まあ、ウェブやってる人なので、まあ、自分で ホームページ作れたからいいんですけども、まあもしそれがなんだグラフィック専門のデザイナーさんだとか、あとはライターさんだとかであれば、まあできる人にね 頼んだりして、まあ、こういうサイトを作ってくれと、まあ、俗に言うポートフォリオサイトってやつですよね。はい。まあ、あとは無料のブログとか借りてでもいいですし、うん、何かしらネット上でね、窓口を設けておいた方がいいと思います。いいと思うっていうか、これはもうその方がいいです。はい。やっぱ受け口は広く持った方がいいと思うので、うん、そんな感じですかね。はい。なので、お仕事の依頼結構来てますかっていう質問に対しては、まあ、数は来てますけどもっていう、うん、数は来てますけども、まあ単価がね、まあ、低いっていうのもあるんですけども、うん、なので、まあ、仕事の受け口は広くね、うん、まあお仕事ね、いっぱいあるに越したことはないのでね、はい、まあ、もしこれ以上ね抱えきれないってなったら、まあ、つながりのあるね他の方にちょっとお願いするとかっていうのも全然ありだと思うんで、はい、うん、そんな感じです。はい。フリートーク。はい。ここからはフリートークのお時間です。うん。実はね、このフリートークの時間がね、一番困るんですよね。前まではね、イベントのお知らせとか、イベントこんなんでしたっていうのがあったからいいんですけども、それがないとね、とてもね、困る。うん、困る。なのでね、なんか本編では使えないような、うん、ちょっとした質問をね、読んでいきたいかなと思います。はい。これいこうかな。車買い替えるつもりはありませんかっていう質問が来てるんですけど、まあ、ね、皆さんご存知の通り、私は茨城に住んでいるので、まあ、車社会なわけですよ。うん。それで、もう何年前だ ?6 年前 ?7 年前まあ、高校を卒業してすぐ、まあ、会社に就職して、その時に買った車をね、今もずっと乗っているんですけども、マツダのアクセラを乗っています。はい。で、ちょうどね、今年3月かな?車検なんですよ。うん。車検。なのでね、もう10万は行ってないか、9万、5000キロ ?9 万7000キロぐらい乗ってんのかな。うん。なのでね、別に買い替えるってなったら、ある意味いいタイミングでもあるんですよね。うん。買い替えるんであれば、タイミング的にはいいんですけども、買い替えるって言ってもな、うん、何にっていう話もありますよね。うん。あと、今のね、やっぱ気に入ってるんでね。うん。でも、うん、アクセラのサイズでも、ちょっと、個人的には、ちょっと、持て余してる感あるんですよね。まあ、基本的にそんな、人を乗せるわけでもないので、うん、乗せてもね、一人二人とかしか乗せないので、ちょっとね、だったらもう少し、ちっちゃい、まあ、デミオクラスとか、でもいいのかな、って思ってるんですよね。しかも燃費もね、良くないんですよ。うん。アクセラのサイズに、まあ 1.5 リッターの CVT のエンジンなので、とてもね、パワーがね、ないんですよね。うん。馬力もね、100あったかなって感じなんですよ。うん。なのでね、そういう意味では別にもっとコンパクトな車でもいいのかなっていうのは思ってます。はい。アクセラもね、十分コンパクトではあるんですけどね。うん。使い勝手もいいですし。ただちょっと、うん。ま、僕が使う範囲では、だいぶ持て余してる感はあるんですよね。まあでも、どうせね、その下のサイズを買うんだったら、今のね、現行デミオ、個人的にね、結構好きなんですよね。うん。今の現行デミオの、ディーゼル。もしくは、スズキのイグニス。 イグニスね、さりげなく好きなんですよね、あの顔。顔というか、まあ、目、ヘッドライトの形。なんだろう。脱力感のあるような。ただ、テールがな、うん。リア周りがちょっとね、アルトと変わんないじゃんっていう、だいぶ手抜きしたな、お前っていうようなね、感じなのが、そこがね、気になるんですけども。あとはなんだろうな、そんなにないかな。割とね、その、まあ、最近出たばっかりの車に寄っちゃうので、そんなにね、まあ、頭金にすればいいんでしょうけど、今のアクセラをね、頭金になればいいですけど、ただまあ、今ね、フリーランスなのでね、ローンが組めるのかっていう話もあるんですよ。多分組めないと思うんですよね、まだ。だからね、だいぶね その辺はね、ちょっと難しいですね。確かにその車をね、買えるなら今がね、絶好の機会ではあるんですよね。でも多分、今の車手放すってなったらね、泣いちゃうな。やっぱなんでしょうね。弱いんですよ、そういう思い出が詰まってるみたいな感じのやつ。弱いんですよ。弱いんですよ。お恥ずかしい話なんですけども、僕がね、働き始めて、で、ずっと履いていた靴があるんですけども、スーツを買った時に一緒に洋服の青山で買った靴ね、革靴があったんですけども、それがもうボロボロになっちゃって、で、玄関にね、しまっておいたんですよ。その、ボロボロになっちゃった靴を。で、次のね、新しい靴を買って、で、普段仕事に行っていたんですけども、ある日ね、玄関のね、靴入ってる箱、下駄箱でいいのかな？を見てみたら、靴がなかったんですよ、最初に買ったね、靴がなかったんですよ。あれ？と思って。で、私ね、実家暮らしなので、親に、あれ、靴どうした？って聞いたら、もう捨てちゃったよって、親に言われて、ああ、そうなんだ。って、その時は思ったんですけども、なんかね、すごく急に悲しくなっちゃって。はい、なんか、初めて、学生という枠からね、もう飛び出して、社会人としてね、働き始めて。で、靴って何でしょうね、相棒的な何かを感じていたんですよ。その、靴と自分の間に。なんかね、絆的なものをね、感じていたんですよね。それをね、気づいたら捨てられてしまっていたっていうことにね、やっぱ、相棒をなくしてしまったね。水谷豊がね、亡くなってしまったっていう。水谷豊さんは亡くなってないですけどね。ちょっとした悲しみを感じてしまいましてね。人知れず泣いたっていう。それぐらいね、物に対してのね、思い入れ的なものをね、強く感じやすいんですよね。やっぱいろんなね、思い出が込み込むじゃないですか。今の、お付き合いしてるね、彼女とも、やっぱりデート行くときは、今のアクセラ乗ってね、いろいろ行ってきましたし、ましてやね、人生で初めて買った車ですからね。今まで乗ってきた9万何千キロの分の思い出が詰まっているわけですよ。いやー、手放せないなーって思っちゃうんですよね。でもね、燃費悪いしな。リッターね、11かな、多分平均して。12はね、なかなか街乗りでは出ない。リッター11ちょっとぐらいなんですよ、燃費が。 いや、十分いいのかもしれないですけどね。十分いいのかもしれないですけど、ちょっとね、あの非力さでリッター11しか出ないのかって考えると、買い替えちゃうか。どうしよう。いくらぐらいになるんだろうな。もうだって10万キロ近かったら、ね、だいぶ値段下がっちゃいますよね。しかももう6年、7年、8年ぐらい前の車になっちゃうので。結構悩ましい部分ですよね。車検もね、バカにならないですからね、お金。まあ、結構ね、悩んでます。はい。もし次買い替えるんだったら、多分ね、サイズは落としますね。サイズは落とす。ちょっとね、無駄とは言わないですけど、持て余しちゃってるんでね。はい。すいませんね、車乗らない方にはね、全然興味のないような話かもしれないですけども、こう、車普段ね、使っている身としてはね、とてもね、大事なことなんですよ、この車を買い替える。車次何にしようっていうのは、もう生活においてね欠かせないものなのでとっても大事なんですよね。でも K にする気はないな。 K は嫌だな。 K はね乗らないな。はい、そんな感じですそんな感じですね。はい、以前ね、ラジオの更新頻度は週に1回ぐらいかなってお話ししたかもしれないんですけども、ちょっとね増やしていこうかなって思ってます。まあ、質問がある限りっていうお話にもなっちゃうんですけども、なのでね、質問の方もまだまだ、受け付けておりますので、Google フォームの方からよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで終わりたいと思います。それでは